にちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近ネットフィリックスでドラマを見始めたんですよ。
はい、
全裸監督
いや違いますよ。
あの違う
ウィッチャーっていうあの海外ドラマなんですけど。
はい、
ウィッチャーね、はいはい、
しばらく前に配信が開始されてたんですけど、もう、はいはい、半年ぐらい前かな。
そうですね。だから俺も1話だけは見てるんですよ。
配信始まった時に、あ、プレステのゲームのウィッチャーがドラマ化されるって思って、でゲームはやったことなかったんだけど、もうあのプレステ4 のゲームのこの販売コーナーとかにもう必ずウィッチャー3 のパッケージが並んでて、で毎回あのパッケージを見てるから、あ、やってみたいけど1と2ないなって思って、やっぱりこう史実もののゲームは1からやりたい派なんで、なんで1と2出てないんだろうとかって、プレステ3の棚も見てもないし、どういうことなんだろうってずっと思ってて、でこれはゲームやってからドラマ見たいなとか勝手に思ってドラマ見てなかったんですけど、で最近見始めた理由が、なんとあのゲームなんで3しか出てなかったんだっていう理由を知ったっていうね。あれ日本語版あのウィッチャー3しかゲーム出てないんですよ。
確かそう
だね。1と2があのなんと日本語版は出てないっていう事実を発見してしまって、ついにでだったらできないじゃんと思ってでそしたら調べてたら、そのゲームのウィッチャーっていうウィッチャーのゲームのシリーズも、あの実は原作に小説があって、
そうだよ、
だからもともと小説があった上でゲームになってドラマになってるっていう
のを知って、確かポーランドかな、
うん、うん、ってことは別にゲームやらなくてもいいじゃんっていうねドラマ見ちゃっても別に問題ないじゃんって思って、やっと思い越し上げて見始めたっていうね。で見始めた時に、あれヘンリー・カビルってどっかで名前聞いたことあるなってまた思って、何だったんだっけと思って調べたら、あの DC エクステンデッドユニバースのあれであのスーパーマンやってる彼だったっていうのを気づいて、あれ顔全然なんかあのゲームのパッケージのままだったから気づかなかったよと思って、
ね、だってもともと彼黒髪だけど、ウィッチャーの主人公あれじゃん、確か金髪かなんか、ね、
うん、まあ白髪だね、
白髪か、うん、で長髪だもん、でだってウィッグつけてるから分かんないでしょ
それは分からない。
いやあのね、っていうのは僕が気づかなかった理由は、あのゲームのパッケージのまんまの顔だから、ドラマの
、はい、寄せてる、
寄せてるどころじゃなくてまんまだからもう再現度高えなこのドラマって思いながらすげえと思って、もうこれゲームの画面じゃんと思いながら
そんなに
もうすげえすげえ、やっぱり海外のドラマすげえなとかって思って見てて、そしたらヘンリー・カビルっていうのを気づいて、ヘンリー・カビルどこかって思いながら、でもまあやっぱりこうあのまあシーンによっては、あ、確かにヘンリー・カビルだって思うところもあるんですけど、
うん、
なかなかなかなかすごい特殊メイクなのかな、あれは化粧なのか特殊メイクなのか何とも言い難いですけど、とりあえず、うん、ああすげえまんまだと思って、でなかなかこう、
体つきもさ、
うん、
多分マンオブザスティールとかね、DC のあっちの時よりも、
うん、
多分一回り体大きく作ってるから、
うん、
も
う
あるじゃん、うん、
シュッとした感じじゃない、ごつい感じなんだよ、
うん、肩幅ががっつりしてる感じの、
うん、だから全体的に一回り大きくしてる感じだから、またそこが違うんじゃん、うん、
そうで、なんかね、ファンタジーの設定もね、僕の好きそうな感じの設定だから、あ、これはなかなか楽しめそうだなって思って、まあもしかしたらドラマのやつの先を知りたくなって小説読むかもしれないけど、
うん、
まあとりあえずシーズン1をとりあえず見終わったらシーズン2待ちたいなっていう感じですかね。
イメージ的にあれだよね、だからダークファンタジー的な感じだから、ベルセルクみたいな感じ世界観は
てか、ベルセルクがもともとそっち系のやつを漫画でやってるっていうだけだけどね
モデルにもしかしたらこれも入ってるかもしれない、ね、モデルの中に、まあ、若干主人公似てるなって気もしないでもなかった
でも日本人が見ると多分、あ、ベルセルクだとかって思うところもなくはないかもしれないけど、
うん、
じゃあね、ベルセルクは日本人が考える主人公じゃなくて、アメリカ人とか海外の人が見てもおかしくない主人公だから、
うん、
なるほど。
ベルセルクの グリフィスの方が日本人が考える主人公だからね、
華奢
な、
まあ、そうだね、
華奢な体なのにすごい強いみたいな、向こうの海外の人のあれは筋肉ムキムキじゃないと強くないっていう、
ああ確かに
筋肉信仰じゃないけど
筋肉信仰、
腕が太ければ強いみたいな、ね、そういうあれだから、
なるほど、なんかまあリアルに即してますよね
そう
まあそうだね、うん、ちょっとワイルドっぽい性格に多分そうなの、
まあ、とりあえずウィッチャーはね、なかなか、うん、第1話目からな結構なんていうの、ファンタジーだからまあ仕方ないんだけど、すごいなんか かわいそうなエピソードとかがもう最初から入ってくるから、なんか一応なんか主人公というかメインキャラクターが何人かいて、
うんうんうん、
それぞれの視点の話を交互にやっていく感じのドラマなんで、
うん、まあ、あ、ね、
最終的にそれがこう一つにこうなんていうの、まとまっていく感じになるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
なるほどね、
まあ、とりあえず僕はシーズン2配信するまでにシーズン1をコツコツ見て見終わりたいと思います。
で、ゲームをやるんでしょう。それ
、あー、ゲームはね、やりたいんだけどね。うん、ゲームやるといろいろ時間が取られるから、うん、悩ましいところなんですけど。
なるほどね。実は俺が見た理由は、友達がゲームがやりたいために、これを見始めるっていう話の時にたまたま遊びに行ったら見てて一緒に見てたっていうだけの話
な
んです
なるほど、
よしこれを見終わったらこれができるってソフト買ってましたので、
も
っ
と
実はそういうオチだった、
うん、なるほど。でも確かにワンツーのそのゲームが出てなかったらこう3をこうやるためには手っ取り早いかもしれないですよね。
うん、まあ確かに世界観とかね、そういうのを知るためにはドラマ見てからゲームやるっていうのは確かにありですね、
うん、だけどそれからでだいぶ経ってるんですよね、確か冬ぐらいの話だったんで、
うん、
うん
うん、そういえば言っても俺やってるとこ見てねえな、いまだにって今思ったんですけど
あれ
あれって思ってやってんのかな、今度は聞いてみよう
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はなんと ついにとうとうというか、まあ、今というかあの話題の映画をちょっとやりたいと思ってまして、
はい、
はい、
今回はあのコンテージョンを取り上げたいと思います。
はい、
というわけで今回はコンテージョンということで、
はい、
これは、2011年に劇場公開された映画ですけども、
はい、
まあ、これはなんで今回やったかっていうと、まあ、コンテージョン の内容が、ウイルスがこうもしパンデミックになったらっていうのをこうシミュレーションした映画という内容で、
はい、
まあ、現在のこのコロナウイルスの状況をこう予言してたような感じの映画だというのがきっかけなんですけども、
はい、それでなんかね、皆さんステイホームなんで、なんか、この作品をみんな見てるみたいな感じで話題になってると。
うん、そうですね、新聞にも結構載ってましたし。
あ、そうなの、新聞にも載って
る、うん、新聞にも載ってました。
へえ。
なんかネットフィリックスと僕これ今回見直したんですけど、
はい、
ネットフィリックスでもなんかあの今日本で一番見られてる作品みたいな感じで、なんかあのコンテージョンのページになんかコメントが載ってましたね。
うん、だってレンタルも借りられちゃってるし、
うん、
あれですね、あのなんかTSUTAYAとかで売ってるあのブルーレイ DVD の、 あの1000円で売ってるコーナーではあれでしたよ、あの表向きになってましたよ、一番上のこの前たまたま見たら久しぶりに、ああと思って、でなんかヤフ最近ヤフオク使ったらどうですかって言って、なんかこの前開いたらあのコンテージョンばっかりでしたけどね。出店コンテンションコンテンションコンテンションって
そんなみんな持ってるって
買ったんじゃないの、買って、あ、もしかしたらこれはいけるかなと思って買ったんじゃないの、買って一回見てもうあれだからって、じゃあ売っちゃおうって
ひどい、うん、
まあそんな感じで話題の作品です、ね、
話題ですね、
はい、で私がやっと見たので特集ができるという、
僕はあのこれはあの映画公開時に映画館で見ましたけども、
うん、
そうなんだ、
そうなんです、だから、コンテージョンがなんかすごいコロナウイルスのあれを予言してた映画だみたいな感じでなんかちょっと話題になった時に、
はい、
うん、
ああそういえばそんな映画あったなっていう、
うん、
なんかあのみんなとかの反応が多分若干違ったんですよね、
うん、
言われてみればそういえばみたいなね、だから映画館で見た当時はあのなんていうのそのああすごいリアルだとかそんなことは別に思わなかったんですよ、
うんうん、あまだねそこまでね、
あの2011年だから全然そんなね、
うん、
あのあれだから、あのでこの映画はあのアメリカにこうウイルスが持ち込まれて、それがこう一気に広まって、でこうパンデミックが起きるみたいなね、でアメリカ以外にもこうあの日本とかヨーロッパとかね、いろんなところでも同じようにパンデミックが起きてみたいな、
うん、だから元はある場所だったんだけど、まあ、そこから持ち込まれてしまったものがどんどんどんで世界的広がってパンデミックになって大騒ぎ、
うん、
って感じなんですけれども、ただちょっとなんか見てると淡白ですね
いやだからこれはあの、うん、エンターテインメントじゃなくて、
うん、
あくまでもウイルスがこう もしパンデミックになったらどういうことが起きるだろうっていうシミュレーションをしてる映画なので、
うん、
あくまでもリアルなこう設定というか、現実に起こったらどうなるのかっていうのを想定して、なんかその実際に、そういうウイルスの研究をしてる人に取材をした上で、ちゃんとこういろんな設定交渉みたいのをちゃんと突き詰めた上でやってる作品なので、
はい、
まあ、突き詰めてるがゆえにリアルに出来上がってるっていうね。だからこう淡白というか淡々と物語が進んでいくというか、特にこうエンタメにありがちなこう盛り上げどころもないし、なんか特に何かこう劇的な、まあ一応ワクチンが開発されるっていう劇的なところはありますけど、
はい、
まあそれくらいですよね、劇的なところは。
そうですね。
そうなんだけどさ、なんだろう、これ今だからなのかな、そこまでさ、
うん、
なんかなんだっけ、そのウイルスができて終わるまでの間、
うん、
それほどなんか退屈するような感じはしなかったんだけど、うん、なんていうんだ、だから今こういう時期だから、
うん、
興味が逆にありすぎるから、
うん、
なんていうんだろう、なんかま、すごいなんか気抜かずに見てるのかな、だからなのかな、そんなになんか中だるみしてるような感じもしないような気も、それはただ思い込みなのかな。
いや、多分ね、うん、実際に自分たちがこうニュースで見てる内容と大差ない内容が映画の中で起こってるから、
うん、
なんか、あ、どっかで聞いたことあるみたいなね。なんかそういう展開というか、セリフというか、いろんなものがこう出てくるから、多分退屈しないんですよ。
だから退屈しないんだよね。だからこれが本当に全然こういう時代じゃなかったら、うん、そんなにはあれなんだろうね、なんか淡々としてどうなのかなとか思っちゃうんだろうね。
僕が劇場で見た時に思ったのは、
うん、
このコンテージョンが2011年なんですけど、
うん、
それよりも前にアウトブレイクっていう映画があったじゃないですか。
ああ、はいはい、私がね、
90年代に、はい、同じようにウイルスがアメリカでにこう持ち込まれたらみたいな、アウトブレイクの映画の時はエボラ出血熱のがあった後あたりに作られた映画なので。
そうですね、だから、あの作品の中ではエボラ出血熱の同じような出血症状が出る、ね、
そうです、エボラ出血熱みたいな症状を発生するこう致死率の高いウイルスっていう設定で、それがもしアメリカに国内に持ち込まれてしまったらっていう前提でお話が進んでいって、まあもうほぼ完成したら死んじゃうみたいなね、うん、感じの。
そうですね、初めの感染者はそうでもないんだけど、なんかすごい進化して、後半の方はもう本当あれだよね、ちょっと触れちゃったらなんか1日でも持たないみたいな感じだ
った
。進化してる、
発症したらもうアウトみたいなね、
アウトみたいなやつだからね。だから初めの感染者は 2,3 日生きてたんだけど、なんか進化しちゃってっていう話になって、うんうん、持ち込まれたものよりなんかね、進化してるとかって言ってたもんね。
なんかだからあれはもともとその感染源である猿が2種類のウイルスを持ってて、
うん、
1種類がもともと知ってたウイルスで、でもう一個の2種類目のウイルスがちょっとその1種類目のウイルスの変異したバージョンでこっちは知らなかったみたいなね、
うん、
で1種類目の方はなんかアメリカ政府が昔知ってたもんで独自にワクチンを開発してってワクチン持ってたんだけど、
うん、
もう一個のウイルスは知らなかったもんでワクチン作ってないからやべえみたいな。
あ、
で、まあまあ、もともと持ってたのがね、それでね、ちょっとアフリカの村がね、一つで、ね、大変なことになってね、あのミサイルを落としてね、うん、隠滅したっていう覚悟があるから、
わあ、
ね、あの表沙汰にできないのをずっと隠してるっていう。うん、
まあ、
その中をなんとかっていう話だ
った、ね、そういうあのアウトブレイクっていう映画が昔あって、
はい、
で、コンテージョンの中に出てくるウイルスは、まあ、こっちのやつはあのインフルエンザのウイルスに近い感じの、ウイルスで、
うん、そうですね、症状とかも咳、まあ、とかだるいとか言ったり、ただまあ脳炎とは言ってもね、
うんうん、そうですね、
あので、だからこのコンテージョンの映画を僕が劇場で見たときは、アウトブレイクみたいな致死率のウイルスに近かったので、もうあの感染したら、かなりの確率で死ぬみたいな感じのね、
うん、
今現在こう世界中で蔓延しているコロナウイルスは映画の中 の, あのウイルスよりも致死率は低いですけども、
うん、まあそうですね、はい、
あのまあ、軽症者の方があの多いっていうねウイルスなんで、うん、まあ、ちょっと違いますけど、うん、このあのコンテージョンの映画の中のはもう感染して発症したらもう終わりみたいな、うん、発症しなければ、うん、まあなんとかこう回復するかもねみたいな感じの、
うんうん
うん、なんか20-30% の人が死ぬみたいな感じの、
うん
うん、
ウイルスでなったんで、見たときはアウトブレイクをちょっと現代版にした感じかなって思ったんです、
うん、もっとリアリティを持たせた感じ
という、うん、アウトブレイクのあれは、まあ、映画の内容もそうだし、展開もなんかこうエンターテインメントのこう映画にちょっと振ったような感じの内容だったので、
うん、まあそうですね、うん、言ってもね、うん、
それをこうもっとリアルな感じに現実にありそうな、ものにしたのがコンテージョンかなっていう風な感じで僕は見てたんで、
うん、なるほど、
まあ退屈っていうよりも、あ、リアルにするとこんな感じになるんだっていうのと、うん、アメリカやべえなって思って、うん、やっぱりアメリカのピンチになるとこんな国内混乱するんだって
アメリカだけじゃないと思うよ、日本だけだと思うよ、うん、おとなしくできるみたいな思った、だって今回見て、うん、だって自粛してくださいって言って、あれだで、ほら日本全国みんなして自粛すんだよちゃんと、
うん、
言っても大部分の人はそれで収まるんだもん、偉いもんだと思った、
うん、そうですね、
それが叶わないから他の国はだってもっと なんていうの、強制力を持ったものでさやってるからさ、
うん
うんうん、まあ、そう考えると、うん、まあこれはまあコンテージョンの世界のあれはアメリカだけじゃなくて他はもっとひどいんじゃないかなと思ってね、する
ね、うん、で出てきてないのでね、わからないですけどね、
わからないしね、うん、
いや、まあアフリカとかあっちの方ではなんか映画のコンテージョンの中みたいなことが起こっているような感じのニュースがちょっとちらってなんか聞いたりもしますけど、
うん、
なんかもう軍が出張ってなんか
銃
ちらつかせてなんかやってるような感じのあれがありますけど、
よってはね、
ただ今回コンテージョン見直してあ、本当にリアルだったんだって思ったのが、映画の内容が結構現実にも起きてるっていうか、現実の出来事にこう被る部分が結構あって、
うん、そうですね、
このアメリカだと CDC って言って疾病センターみたいなね、そういう組織があって、 うん、そこでこうなんかあのコンテージョンの中の出てくるあの MEV1 ウイルスっていうあのウイルスがこうアメリカ国内にでこうなんか蔓延し始めてるっていうのをあの発覚したときにこうなんか対策会議みたいのをこう してたじゃないですか、
うん、
一番最初 に、うん、あの最初にね、このウイルスをどうやったら対処できるんだみたいなね、
うん、
そしたらなんかあの治療薬がないのでとりあえずあの人との接触を避けるしかありませんみたいな、
うん、
なんか言ってて、あ、これなんかどっかで聞いたなってい
う、うん、しかもどうも、飛沫感染みたいなね、
うん、
確かだってアウトブレイクはあれ飛沫感染じゃないよね、血に触れたりだよね確かね、
あ、
で自分の体が傷ついてたところにそれが入った時になるっていう感じだったから、
あ、まあでもあの途中から空気感染するって言って、
ああそうか言ってた、
それで
途中から進化したのはそうなってた、
そう、あの最初 あの1個目のウイルスは空気感染しないんだけど、うん、2個目の変異したやつは空気感染するって言って、あの空調ダクトからこうウイルスが入ってきてあの関係ないあの患者まで感染してるっていうのが発覚して、やばいぞこれはって言って、
ああそうそう、あの病院閉鎖してなんか調べたらどうも違う部屋の患者もなんか症状が似たようなのができたって言ったら、見たら、あ、エアコンのダクトだみたいな話になって、
うん、
下げみたいな話でした、ね、
まあ、うん、こっちのコンテージョンの方は空気感染っていうか飛沫感染だから、まだまあ、
うんうんうん、
エアコンのダクトからこう入り込んでどうのこうのっていうのは、
うん、そこまでは
そこまではないんだけど、うんうん、ただなんかあの飛沫感染のこの飛沫のこの蔓延の仕方具合をこうなんか映像でこうなんか、まあ、紹介じゃないけど、
うん、
なんか香港であのなんかあの一人感染者がこうなんか家に帰る途中になんか咳込んだりしてなんかしてる時に、その咳込んだ時に出たなんかウイルスみたいなのがこんな感じで他人に感染するんだよみたいなあの映像があったじゃないですか、
うんうん、
はい、
あれ見るとなんかニュースとかであのウイルスの感染シミュレーションみたいな、これなんかあのすごい細かな飛沫がどうやって空気中に漂うかみたいなのをなんか 3D のシミュレーションのあれをなんかやったのとなんか似たような感じに見えて、
うんうん、
あの映画の中でも、あ、この説明するんだと思ってなんか映画の中の方が分かりやすいなと思って
、うん、映画だから分かりやすくしてるんでしょ、
うん
うん、あとそこら辺がなんか、うん、なるほどねってなんか思って面白い、
うん
うんうん、じゃあどうしたらいいんだっていうか、じゃあ誰か危険なのみたいな話したら、目と鼻と口がついてるのはみんな危険っていう話なんだけど、もうちょっと笑ったけど、ね、それはそうだ
確かに
、うん、
あとあ記者会見みたいので、なんか感染者とか あの人数はどれくらいなんですかみたいなあの質問が記者からあった時に、うん、あのローレンシュ・フィッシュバーンが演じてるお医者さんがなんか正確な数は分かりませんみたいなことを言ってるじゃないですか、
うん、言ってましたね、
うん、
確かに現実でもなんか似たようなこと言ってるなって思って
特に あの国だとね、なおさらそんな感じするからね、
うんうん、
あの国はほら医療費が高いから、あの病院に行って入院でもしたらあの破産するからさ、
うん、
うん、そうですね、
なんか国行かれない国だから、
ね、今も感染者が増えているので、あの完全に正確な人数は分かりませんのでみたいなことを言ってて、
うん、
なんかまあこう言うしかないんだと思って確かにそうだよなと思って映画見てると、うんうん、確かにここで何人ですって言ったら、その何人ですよりも多かった、もし実際の患者が多かった時に、あの時何人って言ったのに違うじゃないかって突っ込まれるなっていうね
確かに
それを突っ込まれないように言うにはもうそう言うしかないんだっていうね、
うん、
なんかかわいそうだなこのお医者さんと思いながら絶対答えに
映画だからこそああいう言い方してね、多分あの現実だと多分人数バッて出しちゃう、
あ
これだけしか感染してませんよって、
ああなるほど、
うん、
であとは逆に言っちゃう、あとで本当は こんな人数立てないかって言って突っ込まれるっていうね、
うん、
うん、
そ
う
そう、あとこの映画で僕が見直して思ったのが、1回目劇場で見た時ジュードローを演じてるなんかなんていうの、インターネットでこうなんか情報発信するみたいな、なんか
自称ジャーナリストね、
うん、
なんか ブロガーみたいな感じの
だからか新聞社で契約してくれなかったから配信するとかつる、
うん、
絶対お前らネタにすんなよ、ネタにしたら訴えてるからなみたいな感じ
いやあんなもんじゃない向こうのジャーナリスト、ね、
わわわわ、
ちょうどだからこの公開したぐらいの時期にほらさ、それこそネット配信じゃないけど、じゃなくてブログとかポッドキャストとかそういうのがさ、
うん、
で流行りだしたっていうかなんかあれだったから、ちょうどだから、
うん、
時代に合った感じのじゃない、
まだブロガーが優勢だった頃ですね、うん、今だと、うん、YouTuber とかだけど、
そうだよ、ね、YouTuber だけど向こうだとまだポッドキャスターじゃないのかな、もうあるよね、やってるよね、
うん、
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 だからまあそこら辺の走りをうまく、
うん、
うん、
だからそのこのジュードローの役回りが最初見た時はなんか嫌なやつだなぐらいしか思わなかったけど、
うん、
なんか連業が効くみたいな感じで言って、なんかすごい嘘か本当か分かんない情報をこう流して、なんかみんなが連携を求めて薬局を仕掛けてなんか襲撃するみたいなシーンとかあったりして、うん、やべえなこのジュードローみたいな、
ええジュードローはあれでしょ、だから今で言うあれでしょ、なんかあの行為はなんか見てれば、ああなんかそういえば日本はトイレットペーパーなくなってたなとかさ
そんな感じですよね、
そんな感じと同じことだよね、やってることはね、なるほどなとか、
だから
なんか次はこれがなくなりますよみたいな、
だ今見るとうう、うん、ああすげえなんかリアルだなって思って、うん、なんか連業じゃないけど似たようなあれを煽ってる人いるなみたいなね、
うん、なんか連業とか、マスクとそれだけも同じ、
うんうん、まあ一時期納豆とかなんかいろいろありましたからね、
まあ、昔はね、うんうん、納豆次元ね、あれ、ね、うん、とかね、あったからね、うん、
なんか嘘か本当か分からないね、
うん、
で、なんかこのジュードロー演じてる、じゃ自称ジャーナリストは、ローレンシュ・フィッシュバーンともなんか、テレビ討論するじゃないですか、
うん、
で、その時にCDC ではなんかこれとこれとこれとこれがなんか効くはずなのにサイトに載ってないじゃないかみたいなツッコミをこうしてる時にロレンス・フィッシュバーンがすごいなんかいやまだ科学的に確証を持った成果がどうのこうのみたいな感じでなんかとりあえず受け答えはしてるんだけど、いやでも俺は連挙で治ったぞみたいなことを言って、なんか連挙が入ってないのおかしいみたいな感じで煽っているのを見ると、なんかコロナウイルスでアビガンが効くだのなんだのかんだのっていろんなこうこれが効くのに日本政府はなんか対応しないみたいな、なんかそういうなんかあれとなんかあすごい似てると思って何でも効くかどうか分かんないけど、とりあえずちょっとでも効果があったらもうそれを効果があるものリストに入れないと許さんみたいな勢力いるんだなっていうねやっぱりこれもリアルだと思ってすごい今回見直したら、うん、なんかもう納得しかなかったね、このコンテージョン。
確かに
でその後のあれもちょっと個人的には面白かったけどね、うん、あなたはなんかどうもなんかあの どこどこは危ないとかっていう話をなんか言ってたらしいじゃないですかみたいな、事前に漏らしたみたいな話言ってたじゃん、うん、
あの都市封鎖を、うん、事前に知っててから自分 の身内だけ封鎖される前に逃がそうとなんか情報流したでしょうみたいな、
うん、うんうん、まあ確かに流してたんだけど、
うん、
ああこうやって漏れるのかって思って、こう、ね、やっぱりこういうふうによくね、ワイドショーとか見れたりとかすると、なんかなんとか関係者とか、そういうの、ああ、こういう人のこと言うのかなとかさ、事情通とかって、こういう人のこと言うんだなっていう、こういうとこ
あれ、あれ漏れたの笑うよね、ローレンシュ・ビッシュマンが自分の恋人にこう、そこ危ないから、すぐに出るんだって言って言ったら、その恋人が友達に
どうかしたのって聞かれた、
ね、そう、どうかした、
実は
ね、ちょっとここだけの話だけどねあ、言っちゃったと思った
ら、ここだけの話っていうのはここだけでは終わらないんです、
終わらなくなる
多分その友達が他の人で言っちゃったもんで、
まだ
誰かがこうツイッターとかにつぶやいちゃってね
向こうだとありそうだからな、つぶやいちゃうたりするからな、下手すると、う
ん、確かに
とかってね、うん、そうそうそう、なんて言うんだろうね、そこら辺のなんか
情報拡散がなんか止まらないみたいな、
そういうな、うん、そこら辺とかがまたリアルだなって、うんうん、ただこれあれだよね、
うん、
俺さ、主人公は結局これなんかキャストのあれを見るとあれでしょ、一応なんだっけ、感染経路を追ってたお姉さんの意思でいいんだよね。
あれ、マットデーモンじゃないのこれ。
マットデーモンだってあれは一般市民の代表でしょ一般市民の代表の割には、初めに抗体あるって言われてるところもどうかなと思ったんだけど。
まあ、でも抗体なかったら家から出れないですからね。
まあ、だって奥さんと子供が死んじゃうのに、一人だけ生き残ってるってことは、抗体があるってことにしないと。一括全滅になっちゃうもんね、
うんうんうん、だからだってあれは、うん、一般市民だ、まあまあ、でいいんじゃないの、うんうん、だって他もだってそれっぽい人がさ、どんどん死んじゃったりいなくなっちゃってくるからさ、
うん、
あ、そうだよね、お医者さんもなんか結構重要そうな感じでなんか出てくる人が途中退場しちゃったりね、
うん、ほらケイト・ウィンスレットがやってたさ、ほらタイタニックのお姉ちゃんがやってた、うん、あれが俺もよっぽど主役かと思ったらさ、
うん、
途中でいきなり感染して死んじゃうじゃん
そう
確かに、
と思ってさ、あれ主人公じゃなかったの、うん、
でなんかローレンシュ・フィッシュバーンがその感染者 のいるところに送ったから俺が連れ戻すとかって言ってなんか頑張ってたけど、なんか結局なんかいろいろあって連れ戻せなくて、そのままドクター・ミアーズがその自分でここを感染者を収容する場所にしましょうって言って、なんかスタジアムかなんかのところをこう一角借り切ってやったところに自分もそこに収容されて、そのまま亡くなっちゃうっていうね、
うん、
なんかすごい、ええっと思って、
だってそういえばよく考えてるとさ、彼女だけがさ、
うん、
この石川っていうかでさ、彼女だけがそういえばマットデーモンと絡んでたじゃん、
うん、
あ、
そういえばよく考えたな、なおさらって思ってさそれこそ、
うん、
いや、びっくりした、
うん
うん、いきなりできる、どこで感染したんだろうね、いきなり風邪ひいてたもんね、ゴーゴーと言い出して、
まあそれだけもうどうしようもないウイルスなんじゃない、だってあんだけ感染者がいるところにいたらそれは感染するでしょうとしか言いようがない、うん、
まあリスクは高いっちゃ高いけどさ、う
んうん、思いっきりバス停のところでとかも接触してましたからね、
うん、
ああそうか、あれか、あれだ、グイネス・パルトロの同僚かなんかが助けに来
た、うんうん、そうですよ、ね、
感染しててバスの通勤途中でバス乗ってるからっていうか、早く降りて回
収する、どこにも触らないで、すぐバス降りてってセリフで言ってるのに、すごいいろんなとこ触ってるからやべえこのバスやべえ
やべえし、だって本人も確か触ってる時あれ確か手袋とかなんかもしてないような感じだ
った、ね、何もしてないよ、うん、
してなかった、
うん、でそりゃ感染するわ、
あの近くにいる人にも咳ガハがぶつかってたからね。いやあれやべえだろ。
あの人たちみんなあーみたいな、
絶対感染してると思って、ね、
うーん、
そっかそっか、そうか、なるほどね、だからか、うん、
あとそういえばそのバスで思い出したけど、最初にあの日本人が一人感染するじゃないですか、
うん、
あのなんかバスに乗って帰宅してる途中でバスの中で倒れちゃう、あの、
うん、
日本人の感染者がいて、なんか、うん、携帯電話であの写真撮ってる人がいて、これは通報じゃなくて写真撮ってるよ絶対っていう。なんか人がいて、あ、なんかすげえリアルだと思って。
だからあの中の誰かがの映像があれでしょ、うん、ジュードローが見てあれでしょ、
うん、
そうです、ね、
似たりするんでしょ、
そう、
うん、日本でこんなことが起きてるぞみたいな感じでね、う
ん、いやなんかあのもっとまああの映画だともっと露骨だけどね、うん、もうなん かみんな携帯電話取り出して写真撮ってるみたいなのをやる映画とかもあったりするけど、
うん、まあ、
あの今回のコンテージョン のやつはなんか微妙にリアルすぎてちょっとね。
確かに
隠し撮りじゃないけど、なんか電話するように携帯電話出してる風に見えながらなんか撮影してるとしか思えない角度でこう携帯電話が映ってたから、
うーん、
すげえリアルすぎると思って。
まあそうね、うん、
確かに。
だからあの最初の感染者 あの日本のバスの中でもなんか他にも感染者が出てなんかあのどうのこうのって言ってたから、
うん、出ましたね、うん、
やっぱりあの近くにいたらもう移っちゃうウイルスっていうね、
うん、
うん、そうね、うん、そういえばだってあれマトデーモンのあの息子もそこ亡くなっちゃったもんね、
うん、母親が倒れて病院行ってる間に、うん、あの、
ね、
倒れて、うん、あのマトデーモン家に帰ったらもう死んでたみたいなね、
うん、
いや倒れた時そんなに子供具合悪そうに見えなかったもん、子供だからもう感染したら速攻なのかなってことなのかな、
うん、だったのかもしれないですね、
うん、早かったな、
うん
うん、
でも僕もその息子が亡くなったって言って連絡してきたあのベビーシッターをやってた女の子いたじゃないですか、
うん、
はい、
絶対感染してるよなと思って、
うん、してるでしょ、
間違いなくしてるでしょうね、うん、
やべえよもうこれ感染者出てるよと思って。
うん、
うん、確かにそう言われてみれば間違いないですね、う
ん、間違いないけどさ、けどその後さ、
うん、
ほらあの娘が来るじゃん、戻ってくるじゃん、
うん、
その時さ、そう今思ったんだけど、あれあの後ちゃんとマットデーモンはあの家の中全部消毒したのかなと思ってさ、
うん、
あれは多分お医者さんの
あれが強制的にやられ
て保険会社というか、CDC の多分疾病センター の, チームが多分調べるついでに消毒してたんじゃないの、
なんかそうだね、
さすがに。
だって2週間ぐらい拘束されてたもんね。
第一感染源みたいな感じだからね。
うん、あ、そうですね。最初でしたからね。
最初の濃厚接触者みたいなのを隔離されてたもんね、うんうん。あ、そうか、そうか、それでいいか。だからいいの。
だから多分、どこにこう、ウイルスが付着してるかを調べるついでに、多分、最後消毒してたでしょ、さすがに、
うん
うん。
うん。
だって、うん、あれじゃん、実際現実でもコロナウイルスの感染者が出たあのお店とかは消毒してるっていう話だから、
うん、してるよ、
そうですね、うん、
なんか消毒のため休業あの閉店しますって言ってなんか張り紙してあったりする場合があるから、
うん、うちの方では出たお店の商店街ごと消毒してた、
すごい商店街ごと
商店街の通り外は本当に商店街で多分なんか頼んで散歩してたよ。映像流れてたよ。
あ、うん、まあ、確かに近所だったりするとこう風評被害を考えると結局もう全部した方がマシっていう話はあるかもしれない、
うんうん、そうなんだけどね、うん、
そういえばこの根底町の映画の中で、はい、結果的にワクチンが開発されるじゃないですか、
うん
うん、強引に、まあ、開発はある程度できたのを強引に作ってる本人が自分に注射して試すっていう強行手段でてね。
ああ、うん、人間に実験するにはいろんなこうテストをしてからだからまだ何ヶ月も先になっちゃうみたいなのをどうにかするために自分に使って安全かどうか確認するっていうなんか無茶なことをしましたけどね。
うんうん、してたよね、うん。
まあそれで結局ワクチンがこう実際に使えるっていうのが判明して。そのワクチンをこう、うん、全国民に配るみたいな感じのあれをやるときに、
うん、
一体どうやってこうワクチン一番最初に打つ人決めるんだろうってね、
うん、
一度にこう全国民の分をこうワクチン生産するなんて絶対無理だから、
うん、
そしたらなんか誕生日をこうくじでこう選んで、なんか何月何日の人みたいな感じで、今日は何月何日の人のワクチンを打ちますみたいなので、うん、なんか結局365日こうに分けてこうやるっていうね、まあ、1年間かけてこうワクチンを打っていくっていう、うん、方法に映画の中ではなってたんですけど。
うん、まあ多分あれはアメリカだけだよね。他の国はなんか話による
か、うん、そうですね、他の国はどういう順番になるのかわからないっていう。
だから誘拐とかが起きててどうのこうのみたいな話はしてたからね、
うんうんうん、
でも誕生日でワクチン打つっていうのはなかなかうまい方法ですよね。
まあね、
うん、確かに
確かにね、
うん、
暴動起きるもんね。
なんかなんとか地区限定とか、なんか何歳以上とかっていう風にやると、なんかいろいろこう不満が出そうだけども、何月何日に生まれた人ってやればもうしゃあないかみたいなね。
言いようがない感じですよね。なんかちょっと日本でも一時期言われてたスーパーの入店宣言の話思い出しましたけど、やっぱり誕生日が一番こう平等なのか
と思って。ただスーパーとかはやっても結局はあれだよね、場所が特定されてるから、本当にどうしようもなかったら、うん、強引に強盗に入られておしまいだと思う。で今回の場合はあれだよね、接種場所はなんか事前直前まで明かされないみたいな形になってるのかな、あれ、
うん、
ってことだよね、多分。
いや、製造してる場所は、
うん、
公開されてないけど、ワクチンの接種する場所はなんか軍隊がこう警備してたじゃないですか、
うん、あだけ決まってるか。でだからその場所がわからないから、その位置にならないと来ないからあれなの、うん、ってことか、
ね、だからあれ軍隊がこう銃持って警戒してたから、多分暴動起こしたらその人捕まるか殺されるかどっちかになるから、みんな逆らわないでしょ。
うん、なるほどね。
なるほど、
うん、だってすごい拳銃だったじゃん。映画の中の ワクチン、ここで打てます的な場所って、なんか、
うん、
みんななんかすごい従順にこう列作って、なんか、
うん、
今日は何日の人ですみたいな。
うん、
で、なんかマトデイモンの娘役の女の子の、打てる日がなんか144日目とかって言って、なんかマトデイモンがまだあと200人も打つ後にいるから、まだいい方だとかって言って、なんか自己暗示みたいになんかすごい言って、
それはどこがだよみたいな顔してましたけど、
まだ運が良かったよみたいな。でもなんか娘はなんかでも144日だと私の夏がなくなっちゃうみたいな。
まあね、あれぐらいの年の子にとっての 3,4 ヶ月は長いですよね。
まあそうね、
うん、私のナスを返してみたいな、ね、青春返してみたいな、
うんうん、だって実際あれでしょ、多分だから彼女は学校行けなくなっちゃったからあれでしょ、だってプロムナイトやってたじゃん、
うん、
だからってことは卒業式もも
うねできずにも
できなかったってこと
だから、ね、しまったってことですよ ね、うん、
だってあの中の あの中のアメリカの映画の中のアメリカのあの冒頭具合すごかったじゃないですか。
もうなんかとんでもないことの街中が
なん世紀末じゃないかっていうぐらいなんかもうボロボロになってて、うん、
けどさあの中でさほら、うん、マットデイモン娘連れて買い物行くじゃん、
うん、
一人で行けよって思ったよね。しかも本人いいけどさ、うん、娘はさ抗体持ってないからさ、
うん、
あのマスクとか手袋とかもしてないで連れて行ったじゃん、おいおいとか思いながらさ、うん、そんであのほら感染した人が寄ってきたらさ、触るんじゃない触るんじゃないとか言い出してさ、ちょっとそこら辺がやっぱりまだ、うん、まだ、
まあね、でもマスクもね、
でも多分あれじゃないの、あの家に一人置いとくのは心配だからとか、
うん、だろうけどね、うん、
ねマスクも手袋もね手に入らないような感じだったでしょうしね、
うん、
もう店が店として機能してなかったですからね、
うん、でもさ、ただあのさ、スーパーマーケットの横の銀行もさ、強盗に入られたけどさ、
うん、
あの状況でお金持ってたってしょうがないよねって思ったんだけど、銀行強盗に入られてたけどさ、
うん
うん、あっこまでもう、あんなせっあんな感じになっちゃったら、お金あったってしょうがないんじゃないかって思った。うん、
確かに。
なんかあれって思ったんだけど、うん、
いやだからそこまで考えてるような人はもうあの襲わないですよ、
うん、
なるほど、もう何も考えれずに、おこれだったら強盗できるじゃんっていう人が入ったわけですね、
うん、
すごいよなって一緒思ったけどね、
うん、だって食料配給してる軍のトラックも襲うんですよみんな、
うん
今日は終了ですとかって言われた瞬間に、おいおい待てよみたいな感じで、なんかまだあるだろうみたいな感じで、なんか空っぽのトラックを襲うっていうね。
空なの
に。あんな中もみんな普通にさ、
うん、
そんな防備完全防備してないじゃん。もうあそこまで来たらあのほら、ジュードローがやってるぐらいの完全防備をしなきゃいけないじゃん。
だから
あれはすごかった。
あのジュードローのあれはなんかちょっとやりすぎ感があ
るんだけど。うん、だって空気ボンベ積んで酸素ボンベ積んでたよね。
だってなんかレベル4の研究室に入るぐらいの勢いの装備をやってたじゃ
ないですか。いやレベル4の研究室の人でもあそこまでじゃなかったですよね。
うん、あだっけかな、いやそのぐらいしてたかな。うん、確かのぐらいはしてたような気がするけど。う
ん、レベル4の中はちゃんと空気がなんか空気漏れがないか、うん、ちゃんとチェックしたやつを着て宇宙服みたいなやつ着て入ってたから、
うん、
だってアウトブレイクの時あれを着てやっててちょっと引っ掛けて穴が開いて感染しちゃったですか、
で死んじゃうっていう役をケビン・スペーシーがやってたからね、
うん、
有名な俳優さんがまだ売れる前に、
穴が開いた穴が開いてやべえって言って急いで出てこう、うん、消毒してふうやばかったぜって思ってどうしたの大丈夫って言われて大丈夫みたいなこと言ったけど実は大丈夫じゃなかったっていう、
あ
感染しちゃってたってけどひたた隠しにしたら症状現れて、うん、大変なことになって、でみんなで止めようとしたときにその大丈夫って声かけてたお姉さんが鎮静剤打とうとしたら暴れた拍子に指のとこ刺しちゃって、
あ
それで感染しちゃう。
オーマイガ
ー、オーマイガーの話だった、うん、話なんだけど、
そう、まあ、アウトブレイクも結構ひどい話だけどね
結構ヒューマンエラーがで感染してるよね。なんだっけ、そのウイルスに立ち向かうのが軍のだから疾病センターみたいなね、だからこの CDC みたいなとこなんだよね。
女の人が CDC の、 あの担当で、で、うん、男の方があの軍の、 あの、うん、そういうあのウイルス研究してあのアメリカを守る的な感じの立ち位置の、
うんうんうん、
だろプロ中のプロがそんなドタバタやってあの感染してるっていうね
そう ちょっとねリアリティがちょっとね、うん、
ちょっと、うん、もうちょっときっとドジっ子じゃないんじゃないかなっていう、うん、
ちょっとねそこら辺がね、うん、まあただあれですね、なんだっけアウトブレイクの時は猿で今回はコウモリかで、うん、ウイルス感染してみたいなね、うんうん、まあそれ本当に国さんたちがこの前言ってた今はコウモリなんだねみたいなね、
うんうん、確かに今はコウモリ、うんう
ん、なかなか、うん、面白かったですよこの映画で。またほらあの時系列ごとによって言って最後にさ、
うん、
あほら初め2日目から始まって、うん、あのねテロップで出てその後最終的にスタッフロールごとここに1日目が出て、うん、ああこうやってきたんだなっていうのを分かる仕掛けでなかなかうまい構成だなって思って見てたんだけど、
うん
うん、ただ個人的に見終わった後にああこの物語はちゃんとウイルスがちゃんと見つかってあの政府が暴走 しないでちゃんと、ワクチンみんなに供給 させて収束するように向かってよかったなって思ったんだけど、
うんうん、
それはよかったんだけど、うん、あれだね本当にアウトブレイクみたいにならなくてよかったねって一生思ったんだけど見てて。
ああ、
皆さん見てるからわかるよね。
アウトブレイクの時は、あのウイルスがあのまだあのアメリカの一部の町だけにしかこう広まってなかったから、またあのその町を封鎖してあの、アメリカ国内に感染が広まるのは防げれた状態 なのね。
まだね、うん、なるほど。
だから人口が 2,3,000人くらいの町だけがまだ感染が発覚してる地域で、それ以外は、うんうん、あのもう感染者がこう広まってなかったんだ、
うんうんうんうん、
でなんかもうその時点で最初から軍はなんかもう最終的にもうやばかったらこの町をあの爆弾落としてなんかあの消滅させればウイルスごとなかったことにできるみたいな、そういうのを最初から計画を一応こう大統領に承認をもらってあの実行できるように準備はしてあって、
そうだね。で、もともと初めのそのアフリカの時にそれであの隠滅したから同じことやろうとしてるっていう。
アグレッシブすぎる。
でなんとかまあねあの抗体が見つかってねあの事なきを得たってちゃんちゃんで終わるんだけど。
う
ん、
あよかった、
うん、いやただそのアウトブレイクは良かったんだけどあのバイオハザードあるでしょ、
うん、
ゲームが元 の、
うんうんうん、
あの映画になった、うん、ゲームの方はあれだからね、はい、あの2で本当に街に蔓延しすぎてあの、うん、ラクーンシティっていうところなんだけど、ミサイル落とすからね、うん、であの焼き払っちゃうんだけどねけど結局焼き払いきれなくて感染した変異したモンスターみたいなのが生き残っちゃって、うん、結局それがああそれが、また暴れしてテンテンテン見てる、うん、
ああ悲惨、
うん、いやそう考えるとねこの物語は、まあ、ハッピーエンドで終わったのかなあれちょっと思ったっていうね、
うん
また救いはあったのかなってね、うん、で政府もちゃんと良心があったということで、うん、
なるほど、
まあ、個人的には、うん、まあアウトフェイクは大丈夫でちゃんとあの交代できて阻止したからですね、
うんうん、
ちゃんと、うん、まあまあ、
ね、まあでもその交代が発見しましたもう爆弾落としなくても大丈夫ですって、分かってもなんかあのグーのあのそこの現場にいたお偉いさんが、うん、そんなん知るかって言って爆弾落とそうとしたけどね
そういう人が乗ってるヘリ撃墜しろって言ってたからね
なんでそんなに何でも爆破したがるの
だってその言ってる司令官がもともとのアフリカのやつを隠滅したやつで今回も隠滅しようとしてた人物だからそれはやるよねって言ってました
よね、あ まあなんか定番的な爆破にならなくてよかったですね。
そうですね、う
ん、はい、
そう考えるともうよかったということです。
まあまだコンテージを見たことない方は、まあアウトブレイクと合わせて見てもらうと楽しめるんじゃないかと思います。
そうですね、はい、今が一番楽しみ時かもしれないですね。
はい、
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はコンテージョンをお送りしました。
はい、あ、そういえばあのやっとこの前、
はい、
あの YouTube であの配信 してて、一応、まあ、5月末まであの一応残しとくって言われてたあの動画っていうかあれを見まして、うん、あの12人の優しい日本人ってあの作品があるんですけれども、あの、東京サンシャインボーイズがやってた、作品の一つで、あの、まあ、その劇団が一躍有名になったっていう作品があって、まあ、映画化もされたりしてる作品なんですけれども、なんか今こういう状態であの役者さんとかあのステイホームしてるの でそこの舞台にもともと出てた、あのまあ劇団員じゃないんですけど、あのよく客演で出てた近藤芳正さんがなんか復帰して、あのなんかズームのリモートを使って、
うん、
あの読む会をやろうって、うん、でしかもその、オリジナルキャストをほぼほぼ声かけたらほぼほぼ集まって、うん、でそれをなんかゴールデンウィークの時やってたんですよね、全公演で、
うん、
で見たいなと思ってて、でこの前いい加減あの全部見たんですけれども、俺もこれあの映画版とその後再演かなんかであの、サンシャインボーイズじゃない人たちが出てるやつは見たことあるんですよ。江口さんとかあの石田ゆり子とか、
うん、
山寺さんとかそういうあの、ね、人たちが出てるやつは見たことあるんですけど、あの劇団のやつは見たことなかったん でそのメンバーほぼほぼ揃ってやってるっていうので、あーすげえと思って、でちゃんと三谷さんも出てましたもんね、うん、ちょっとねあの面白かったんで、ああどっかにそういえば俺 DVD あったなと思って探してみようかなってまた思ってるって。クリさんはこの作品知らない？
ギャオさんがあの面白いよって僕に見てって言ったような 記憶はありますけどね。
うん、確か言った記憶がある。先輩は見たことある？
すごい昔に一回見たことあるんですけど、それもすっごい昔なので、それがどの版だったのかがよくわからないんですよね。
あの映画版もあるし、だから、うん、そっとこれ劇場版のやつがあるの、東京サンシャインボーイズ版もあるのかな。あのワウワウであのその後再演であの、
うん、
だから生瀬さんとかさっき言った江口さん、うん、山寺とか日向さんとか、うん、そういうメンバーでやってるやつはバウアーでやったんですよ、
うん、
確かに。で俺これは動かして撮って焼いてあるから、
うんうん、
舞台版の本当のやつはだからサンシャインボーイズ版は存在するのかよく知らないんですけど、
うん、
そのサンシャインボーイズのそうそうたるメンバーはだからあのあれですよ、西村さんとかも、
うんうんうんうん、
小林隆さんとかアナンさんとか相島さんとか、
うん、
あれですよ、そこら辺の メンバー、そうそうたら、あとはコンポトさんか、あの、あれですよ、うん、あの、クロマニオンズの河本、ヒロトの、あれですよ、弟のコンポトさんとかね、とか、そうそうたるメンバー、揃ってるっていう、とんでもない。で、今回はあれでした、あの、女性ので、あの、吉田羊さんが客演で出てましたね。いやー、だからね、うん。これはね、けど、内容は面白いです。くにさん、見てよ。あれですよ、あの、裁判員制度っていうのが、
うん、
あの、日本で始まるすっげー前に、
うん、
あの、陪審員を日本で、に持ち込まれたらどうなるかっていう話を描いた作品で、
うん、
面白いですよ。
うん、またなんか裁判員裁判があの始まる前ぐらいにちょっと一時期話題になってましたよね。
そうだね、うん、
うん
うん、だからね、まあ、ある事件を、まあ、結局、まあ、裁判を傍聴して、まあ、判決どうするかっていうのを、
うん、
あのケンケンガクガクのあのね、
うん、
話し合いをして最終的にどうするかっていうのを導き出すっていう話なんで、
うん
これはね、ぜひ見てほしいですね、うん
うん
うん、でそういえば久しぶりに見たら、あ、そういえば裁判員制度が裁判員制度あれが始まった時に、うん、始まった直後にそういえばうちの妹に、裁判員になりませんかっていうあのね、うちの県の方からの、 あの通知が来て、
うん、
確かそれの説明のDV、あのビデオもついてきて、
へ、
妹に見せてもらったなって思ってね、今思い出したんですけれども、うん、何度主演がそういえばノリピーだったなって今思い出して
あー
って思ったっていう、
今はもう使われていない、
使われてないだろうなって思ったっていうのね、今思い出しました。そうですね、映画版だったら手軽に見れると思うので、ぜひ見ていただければ、あのもうすごい面白いですね、はい、
うん、
あの個人的にはあとクリさんが見れば特集できるかなと思って
なんか僕が見ればっていう僕待ちのやつが結構溜まってますね。
そう、待ちですよ、なんで、うん、なので、あのぜひクリさんには見てほしいかなと思ってます。
はい、
それでは今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。